今日はこの新明記33章のところで幸いな人生ということで皆様と共に主の御言葉を語りたいと思います。皆さんにいきなり質問します。皆様は今現在幸せですか？アメン。そうですね、この質問にはっきりですね、確実に答えられたその方々は本当に幸せな人生を今、過ごしていると信じます。なぜなると、この言葉にですねはっきり答えられない人も結構いるし、まあ、自分が今幸せなのか幸せでないかさえも知らないまま生きている人たちが結構たくさんいるからです。でも自分に対して幸せだというふうに今答えられる方は本当に、まあ、幸せな人生を、時間を今過ごしていると信じます。皆さん、幸せ、幸いというその基準は何でしょうか？何かたくさん持ったので幸せだと言えるでしょうか？もちろん、たくさん持っていると、まあ、しばらくは、まあ、幸せだと思うでしょう。例えば自分が欲しがっていたそのものを手に入れるときは嬉しくて幸せと私は言うんですね。しかしたくさん持った人が幸せならば、まあ、なぜ金持ちの国が裕福な国人たちの自殺率がそんなに高いでしょうか。反面一番貧しい国と、まあ、言われる国があります。バングラデシュとかブータンというその国々なんですけども、彼らは自分の人生は一番幸せだというようにたくさんの人たちが 80% 以上の人たちがそれに答えるんです。一番貧しい国、また持っているものも少ないと思うんですけども、なぜ彼らは自分の人生は幸せだと答えるでしょう。じゃあそれを二つのことを、比べてみると、たくさん持っているから幸せだとは言えないということですよね。それでは人々からの皆さん、人気があれば幸せでしょうか？たくさんの人々が自分に対して観光する、声を上げて歓迎する、まあ芸能人みたいですね。そうすると本当に幸せかもしれないですね。みんなが自分のことを認めてくれるんだと思って。しかし、その人たちの悩みは何でしょうか？この人気がなくなるとどうするかというそういうような恐れがあります。またストレスをたくさん受けるんだそうなんです。それで、やってはいけない薬に依存する人たちも結構います。なぜなると、この人気がなくなると自分の存在価値もなくなるんだと考えるからではないかでしょうか。そのままの人生のことを楽しむんじゃなくて、人からの声、人からの人気、そのことに自分の価値があると考えるから、この人気がなくなると自分は存在価値がないんだと思うんです。それで、鬱になって、それでまあ、悩んで、ストレスを受けて、そうじゃないかと思います。このように皆さん、お金も人気も一瞬に幸せすぎないというと思いますね。一瞬だと思います。それでは誠の幸せは何でしょうか、皆さん。今日のメッセージの見言葉、新明記33章、26節から29節、特に29節は、うちの教会の今年の年間聖句なんです。信徒皆さん一人一人がもっと幸せな人生を生きていけばいいなと思って、この、言葉を決めました。コロナウイルスのことで、去年一年、もう丸ごと失われたように思われる人たちも結構います。そういうのを感じています。何をしたのかと。 多くの面で今困難を経験しました。今でもその経験の困難の中に生きているし、まあ、このように緊急事態宣言が発令されて、人々の心にはもっと恐れとなんか緊張感があると思います。しかし皆さん、こんな環境的なものによって幸せを言うのではなく、環境がどう変わっても変わらないものがあります。それは何でしょうか？それが真理だと思います。ハレルヤ。環境が変わっても変わらないものが真理です。その真理を所有した人々が本当に幸せな人だと思います。今日、その幸せを見つけることが、ことによって、もっと幸せな、クリスチャンとしての、この人生を、まあ、生きている皆さんになりますように、祝福します。ハレルヤ。特に、この、申命記33章は、死を目前にしたモーセが、イスラエルの十二部族を祝福する言葉です。イサカルと、シメオン部族を除いて、モーセは1節から25節まで10部族を祝福します。またその後26節から29節はイスラエル全部族に対しての祝福の言葉です。このイスラエルに該当するこの祝福の言葉が今日生きている私たち、霊的なイスラエルと呼ばれる信徒一人一人に、皆さんにくださる神様の言葉として受け入れることを祝福します。ハレルヤ。この26節から29節のこと。まあ、そのことによって、モーセを通じて宣布されたこの祝福の言葉を自分のものとして受け入れる。これで1年間、神様と共に、まあ、幸せな人生を歩んでいく皆さんになりますように祝福しながら。今日の御言葉、どのように、どんな人生が幸せな人生なのか、共に見たいと思います。今日29節を見ると、今、神様は、モーセを通じてこのようにおっしゃいました。幸いなイスラエルよと。幸いなイスラエルよと。この祝福の言葉を聞く皆さんなりません。祝福します。幸いな誰々と。自分に対しての神様の声だと、まあ言葉だと皆さん、信じたいと思います。神様は全ての人々が本当に幸せな人生を過ごしているということを望んでおられると信じます。その後、なぜ私たちが、なぜイスラエルが、なぜ今日の私たちが幸せな人なのか、そのことに対して話しているとを思います。まず、皆さん、私たちがなぜ幸せなのかと、その理由は、その理由としての一つ目は、神様がいらっしゃるからです。ハレルヤ。神様がいらっしゃるからです。皆さん、恋人の間には、互いに呼ぶとき、なんか愛称のことを、まあ、決めますね。名前を、呼ぶことより、他の愛称を決めて呼ぶ場合が結構ありますけれども、神様は今愛される、このイスラエルに対して何と呼ばれているんでしょうか ?26 節、エシュロンよと書いてあります。エシュロン。エシュルンですね。エシュルンという。エシュルンということは、正しいもの、または愛されるものという意味があります。だから今神様がイスラエルに対して、正しくて愛されるあなたはというんです。あなたは今幸せだというふうに神様が声かけているということです。なぜなると神様がいらっしゃるんですけれども、26節皆さん、聖書を見ると、神に並ぶものは他にないと書いてあります。神に並ぶものがないと。なぜなると、まあ、神様は私たちを助けられるために天に乗って、以降のうちに雲に 乗られたと書いてあります。ハレルヤ。天に乗ってここ地に来られた。つまり神様が私たちを助けてくださる方なんですけれども、それで天に乗っていらっしゃると。どこに？今私たちのところに、皆さんがいるところに神様が来られました。ハレルヤ。私たちが行くのではなく、主が私たちのところに来られたこと。これは本当に驚くべきことです。いつも言いますけれども、他の宗教、他の神々は、人間がその神々のところまで行かなければならないというように言います。しかし、私たちの神様は、ご自分が人間のところに来られました。ハレルヤ。何のため？助けてくださるためです。ハレルヤ。この神様が私たち一人一人を助けてくださると。神様を直接助けてくださるほど皆さん、私たちは、皆さんは大切な存在であることを忘れないでください。ハレルヤ。それほど皆さんは大切な存在です。正しくて愛されるものよ、あなたは幸いなものだと神様は今声かけているんです。その言葉に対してアーメンとして答えられる皆さんありますように祝福します。アーメン。神様はただ一度だけ助けてくださる方ではありません。今日の見事を見ると永遠に助けてくださる方だというふうに話しているんです。27節を見ると皆さん共に読んでみて、読みましょう。27節で、せーの。いにしえよりの神は住まう家。下には永遠の腕がある。神はあなたの前から敵を追い払い、根絶やしにせよと命じられた。こういうふうに書いてあります。神様はいにしえよりの神様だ。もうすなわち永遠からいらっしゃった神様。実感という概念が生じる前からおられた神様ということです。その永遠の神様が永遠の腕で私たちを助けてくださるのです。ハレルヤ。私たちを助けてくださるんです。一度で二度で助けてそれで終わるということではなく永遠に助ける神様。イスラエルを助けてくださった神様が今も生きておられ、皆さん一人一人を、私たち一人一人を助けてくださると信じます。ハレルヤ。永遠の神様です。その方の腕が皆さんが落胆した時、あるいはもう限りなくもう墜落すると感じるその時、その下で皆さんを支えてくださると信じます。安全に支えてくださります。ハレルヤ。自分一人で墜落する、自分一人で落胆して、もう一人ぼっちだではなく、神様が下で永遠の腕として私たちを助けてくださるんだと。皆さん、アメリカに行くとこの、サンフランシスコの有名なものでしょ？ゴールデンゲートと呼ばれるこの橋です。美しい橋なんですけれども、この橋を建設する際、まあ、たくさんの人たちがこの下に落ちて死んだり、怪我をしたりしました。その問題を解決するために、この、今はまあ、普通になっているんですけれども、網を張りました、下に。ところが、おかしくてですね、おかしなことは、網を張っておいてからは、下に落ちる人が一人もいなかったんです。網がなかった時には、彼らの心には、落ちると死ぬかもしれない。そういうの恐れがありましたけれども、網を見て、心に安定されて、安全だと思って、作業する人たちが、元、もうその大胆かつまた安全に工事を続けることができたんです。愛する皆さん、 私たちを安全に守ってくださる全能な腕がいます。ハレルヤ。その腕があります。私たちが落ちるとき、私たちを受け取ってくださる神様がいらっしゃいます。その神様が私たちを助けてくださる。また、共にしてくださると信じます。だから私たちは幸せなものであることを告白ができると信じます。アメン。私たちが幸せな人生である二つ目の理由は、救われたからです。ハレルヤ。救われたからです。モーセ時代にイスラエル人たちはですね、神様の救いを経験しました。彼らはエジプトで430年間生活しました。しかし、ヨセフのことによって、本当に安らかに、まあ、生活しましたけども、ヨセフのことを、まあ、記憶がなくなることによって、どんどん奴隷生活になりました。彼らは、もう本当に大変な生活をすることによって、神様に叫びながら助けを求めました。その叫び声を聞いた神様は、モーセを使わせてくださったんです。それで、十個の災いを下ろして、イスラエルを救ってくださいました。イスラエルの救いということは、皆さん、彼らが何かを功労があるからわけではありません。彼らがよく神様を信じたからではありません。イスラエルの民たちが救われたということは、神様の一方的な恵みと神様の救いの方法に従ったからです。ハレルヤ。彼らの功労ということは何もありません。私たちも同じですね。現在今生きている私たちも、救われて今このように礼拝を捧げているんですけれども、人間の力では救うことができないということを神様は知っておられました。それで、一人子イエス・キリストを使わせてくださり、私たちを、人間が救われるその道を与えてくださいました。その道は何でしょうか？イエスが人類の人々のすべての罪を代わりに背負って十字架で死なれたということなんです。それを信じる者は、私たちさっき賛美したように、誰でもそのイエス・キリストのことを受け入れる人は、十字架の道を受け入れる人は、神様が定めておられた救いの方法を受け入れた人は救われるんです。ハレルヤ。私たちの功労は何一つありません。私がよく、まあ、生活したから神様が救ってくださったわけではありません。献金をたくさんしたから救ってくださるわけではありません。聖書をたくさん暗唱して読んだということによって救われたわけではありません。神様が定めておられたその方法なんです。その道を認めて受け入れることによって救われるんです。ハレルヤ。それで聖書はこういうように書いてあります。この恵みのゆえにとです。恵みということ。それを恵みと呼ばれるんですけれども、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。アメン。神様の賜物恵みによって私たちが救われたということです。だから私たちは幸せだと。なぜ自分がやったのではなく、自分の努力によって救われたのではなく、主の恵みによって救われたということです。しかし皆さん、この救いということは何でしょうか？永遠の命を得ることで、それでだけでですか？永遠の命を、まあ、天国に入るんだと、それだけで終わるんでしょうか？ そんなに推測的なことではありません。救いということは皆さん、私たちのすべての生活の中で神様の導きであり、すべてのことを満たしてくださる神様の恵みを意味することだと信じます。私は生活ですべての問題を解決してくださる神様です。それで28節を見ると、何と書いてありますか？イスラエルは安らかに住むと、こういうふうに書いてあります。安らかに住むということは、安全に住むということなんです。でも皆さん、この地の中で、本当に安全な場所、安全なところ、ありますか？この、まあ、去年からのコロナウイルスだけを考えてみても、皆さん本当に安全なところがありますか？いつ、どこで感染されるかわからないというその不安、またそういうような気持ちを持って私今生きているんじゃないでしょうか。一日、日本だけでも一日7000人以上が感染されることで、今国が緊張して、まあ緊急事態宣言したでしょう。安全な場所、安全に暮らすということは、あんまりないんです。不安があります。聖書を書いてあるように、町を見張るものが、もう無駄になっているんです。神様が守ってくださらないと、町を その城を見張るその人が無駄になると。本当の安全な場所はどこでしょうか？神様しかないと思います。ハレルヤ。どこでも安全な場所ありません。まあ、国の要請もあって、まあ、緊急事態宣言されたということで、それに従うべきなので、私たちも今このように、まあ、オンライン礼拝として、まあ、捧げているんですけれども、申し上げたように、神様が守ってくださらないと、安全な場所はどこでもないと思います。救いということはそういうものです。神様が全ての面で、全てのことで、私たちを守ってくださり、導いてくださり、まあ、全ての問題を解決してくださるということが救いということなんです。ハレルヤ。永遠の命だけが得られた、それで私大丈夫だ、そうでなく、実際的な生活の中で神様のことを経験して生きているということです。それで28節を見ると、天も露を滴らすと書いてあります。また穀物と新しいブドウ酒の地を満たすと書いてあります。主が満たしてくださる、必要なこと、すべてのことを与えてくださるということが救いという問題、もう救いということです。他のところはすべて不作になって滅びるようになっても、イスラエルの民がいるところには祝福されて、新しいブドウ酒が、新しい穀物が、また天も露を滴らすんだと。神の民がいるところは不作がない、もっと豊かにされる、主が満たしてくださるという意味なんです。ハレルヤ。この今この地の中で主の恵みによってイエス・キリストを信じるようになっている皆さんがいるところが、こういうように恵みに満たされることを祝福します。祈りましょう。自分がいるからこそ、このところが、私の家が、私の職場が、この私の国が、宣言できる業界が祝福されるんだと。ハレルヤ。これがすごいということ。主が私を救ってくださるんです。皆さん一人人がいるからこそ、そこいるところが祝福されるということです。イスラエルがいる、イスラエルの民がいるところを神様はいつも祝福してくださいました。エジプトに中古の災いが 天から降ろしたんですけれども、イスラエルの人たちは安全でした。皆さん、幸せ、この国が幸せになるためには私たちが祈らなければならないんです。ハレルヤ。皆さんの職場が、皆さんの家庭が、皆さんの教会が安全に安らかに過ごすことができるためには、私たちが一人一人が祈らなければならないです。それは神様の祝福なんです。これがある面で私たちに与えられた使命なんです。自分だけで安らかに生活するんじゃなくて、自分を通してパイプの役割を私がするんです。私を通して主の祝福が流れ出るということです。それで周りの人たちが祝福されるということです。これを皆さん、この一年間、神様のことを、恵みを流れ出すことができる皆さん一人になりません。祝福します。それでイエス様はこういうように言われました。見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい。神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国は私たちの中にあります。この今私たちが集まっているこのただ中に神の国は望んでおれると信じます。アメン。神の国は神様いらっしゃるところでしょう。私がいるところが本当に幸せなところになって、私がいるからこそ周りの人たちが、周りがみんな幸せになるということ、そういうことを経験することができる皆さん一人になりますように祝福します。また私たちが幸せな人である、その理由は神様が、さっき申し上げたように守ってくださるからということです。助けてくださるだけではなく守ってくださるんです。29節のところを見ると何と書いてありますか。主はあなたを助ける盾となります。主はあなたを助ける盾ということです。盾は皆さん、敵の攻撃から身を守るものですよね。外部からの攻撃があるとき、盾によって守るということです。主が盾になるという言葉は、神様が私たちをいろんな災いから守ってくださるという意味なんです。アメン。いろんな災いから。主とエジプトしたイスラエルの民たちを神様は守ってくださいました。それも40年間。彼らの衣服、彼らの靴、すり減ることがなかったと書いてあります。保護者になってくださいました。食べるものを満たしてくださいました。飲み物を満たしてくださいました。神様が守ってくださったということです。人間の考えのことを超えるような驚くべきな方法でイスラエルを守ってくださった神様です。それも40年間です、皆さん。はい、皆さん。神様は私たちの力であり、盾になります。ハレルヤ。私たちの盾ということです。私たちは神様のその翼の下で守られるから安全であるということを、まあ、告白できると信じます。皆さん、心、人の心にはですね、見えないんですけども、神様だけが満たすことができるこの空間があるんだそうなんです。カルヴェンは心に、人の心を取れ、誰でも心の中には宗教の種が撒いていると今表現しました。神様しか満たすことができないそれがあるということです。その空間にはお金でも名誉でも権力でも、そして快楽でも埋めることができないです。ただ神様の恵みだけで埋めることができます。それで 誰でも緊迫なその瞬間は神を探すんです。人はその空間が満たされないと本当の幸せを感じることができないんです。できないんです。旅では言いましたね。主は私の父しかい、私は乏しいことがありませんと。ハレルヤ。主が静かになってくださるから自分は足りないものがない、乏しいことがないと。彼が何歳にそれを作ったか分かりませんけれども、いろんな苦難の中でも自分は乏しいことではないというふうに告白しました。皆さん、人がいつ幸せと感じるんでしょうか。さっき言いましたけれども、一瞬は何か欲しがっているものが手に入った時なんですが、考えてみると満足する時なんです。満足したと。飢えているはたくさん食べると幸せというんですね。何か足りなかった人はそれが満たされると幸せだというんですね。このように皆さん、何か満足、人生の中で満足されるとき、不足が感じないとき、幸せな人は言うんです。それで、まあ、旅では、静かに知ってくださった神様によって不足を感じなかった。それで、彼はもう一度告白しました。詩篇34篇、9節、10節なんですけども、共に読んでみましょう。せーの、主の聖徒たちよ、主を恐れる者たちには乏しいことがないからだ。若獅子の乏しくなり飢える。しかし主を求める者は良いものに何一つ欠けることがない。何一つ欠けることがないというように今告白しました。若獅子も乏しくなるんです。飢えるんです。若獅子は力があります。早いんです。しかし、この若獅子も乏しくなって飢えても、神様を主を求める者は何一つ欠けることがないということです。神様が私たちは全てのことを守ってくださるからということですね。ハレルヤ。また29節のその続きの聖書を見ると、あなたの勝利の剣というふうに表現してくださいました。それで敵はあなたに屈し、あなたは彼らの背を踏みつけるというようになっています。それはですね、人生の勝利が約束されるということなんです。私たちが生きているその人生に神様は勝利を与えてくださると。だから心配することはないということです。恐れることがないと。イスラエルを考えてみると、エジプトの軍隊に勝つほどの力はありませんでした。でも神様の助けによって勝利することができました。自分たちは何もしなかったんです。彼らは何もしなかったんですけども、ただじっと見ていたんです。モーセの言葉のように、今あなたは黙って神様が何をなされるのことはちょっと見なさいということにします。見るだけなんですけど、神様が彼らに勝利を与えてくださいました。このその勝利の成果のために、今は今日私たちは何をすればいいでしょうか。十字架を頼っていかなければならないと思います。ハレルヤ。神様は私たちに、あなたはこれをしなさい、あれをしなさいとはありません。そう要請しなかったんです。ただ十字架を見て、十字架に頼っていくことによって勝利が与えられるんです。ハレルヤ。皆さん、十字架は罪に勝たせますね。アメン。立法のこの罪に定めるその裁きにも勝たせます。 ようにも、また体の情欲にも勝たせます。私たちの最大の敵であるサタンも皆さん十字架で勝つことができます。それでこの詩篇の作者はこのように告白しました。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。アメン。人に頼るということより主に身を避けることがよっぽどいいと思うんです。十字架に避ける、十字架に頼っていくということが私たちが勝利する秘訣になると信じます。このように皆さん、クリスチャン、まだキリスト者である私たちが幸せな理由は明らかです。神様がいらっしゃるから、神様の助けがあるから、神様の守りがまた勝利の剣になってくださるから、主が私たちを救ってくださったからということ、それだけで私は幸せだと神様は今話してくださいました。救ってくださった神様は私を捨てないんです。ハレルヤ。永遠にいつでも共にしてくださる神様です。盾になってくださり、剣になってくださる神様を皆さん信じてほしいです。ハレルヤ。この死の中で、この世の中で、まあ、勝利を与えてくださる神様、その人生を過ごすことができると信じます。守ってくださるからです。しかし皆さん、主が、神様が祝福してくださり守ってくださるから大丈夫、それで終わり、それではことでしょうか。そうではなく、皆さん幸せな生活を、まあ、自分も戦うことによって守っていかなきゃならないと思います。自分は何もしなくて大丈夫だではなくて、もちろん主が守ってくださり祝福してくださるんですけれども、もう自分は自分勝手にしたいことを全部やりながら、神様は守ってください、祝福してくださいというのは、これはダメなことですね。私たちも剣を、盾を与えてくださった方、戦わなければならないです。何を、どんな戦いが私の中にありますか。これ霊的な戦いと思うんですけど、もちろんいろんなことたくさんあると思いますが、何よりも皆さん自分の貪欲、情欲との戦いが必要だと思います。この戦いに負けると、皆さん不平と恨みの言葉が出てしまいます。フェイトの恨みは皆さん転生力が結構強いです。それで自分だけではなく周りの人々にもそのフェイト恨みを生かせるんです。イスラエルのことを考えてみると分かります。彼らは神様の奇跡を経験しましたけれども、いつも足りない足りないを思って、いつも不平不満を言いました。奇跡を経験してからもうすぐまた不平不満を言うんです。神様のに感謝することはできないところです。そうすると神様がさったその幸せな人生を失うことになるんです。貪欲との戦い、皆さん結構情欲の戦い、結構まあ重要なこと、大事なことなんです。この戦いに勝てばどうなんですか。小さなことにも感謝することができますね。また、まあ、幸せ感、まあ、自分は幸福感、それがもっとさらに上がると信じます。イスラエルの民たちは目の前にもう祝福の地が ありましたけれども、入ることはできませんでした。できなかったんです。なぜ？不平不満で恨みを言いましたから。入ることができなく40年間 あらので、もう生活をさまよったことにしました。それぐらい不平不満ということは、自分にも毒なんですけれども、周りにも毒になります。だから皆さん、不平不満というその言葉が、まあそのことが出ようとするとき、この、主の盾、また主の剣ということによって、自分を守ることができますように、共に祈っていきましょう。ハレルヤ。感謝すれば、不平不満をしないと思います。小さなことにも感謝すれば、今日一日与えてくださったことに感謝すれば、朝起きて、まあ本当にその日差しを持って、幸福感を感じるとなれば、一日がもっと出発がいいと思います。その後約束してくださった神様の祝福を十分味わいながら生きる皆さん、2021年になります。祝福します。もう一つ戦うべきものが何でしょうか。怠けということですね。私、新年になると一度もう決断するんですよね。今年1年は、まあ、頑張っていきますと。しかし、それが三河王子になる時も結構ありますけれども。この怠けということは、世のことでも、信仰にも、結構、悪い影響になります。私のことなんですけれども、先週1週間、新年でになって、少し、まあ、祖典祈り会、休めていただきましたけれども、朝早く起きなくてもいいから、結構良かったんですね。まあ、いつも5時、まあ、起きなきゃならないんですけれども、ゆっくり寝ることができて良かったんですが、2日までは良かったんですが、その後からは、いや自分が本当にこういうふうに体が怠けかけているということを感じます。それある日は、1階のドアをオープンすることも忘れてしまう。忘れるんじゃなくて、いや、めんどくさくて、1階まで降りることめんどくさくて、まあ、後でしましょうとしたんですけども、すっかり忘れて、電話があって、ああ、すいませんって言って、降りてオープンしたってことあります。体はそうなるんです。それ考えてみると皆さん、夜明けに朝早く起きることは少し大変かもしれないけど、そのため一日を早く始まるというその恵みがあります。だから今少しの負担になって大変に思われることがあるかもしれないけど、一年間生活するとき、逆にそれが、まあ、自分の鍛えて訓練させることだと信じます。少し負担になる。あそこに大変か、まあ、きついかもしれない。それでやめるじゃなくて、それを恵む機会、チャンスとして覚えて、神様がくださることだと思って、もう一度チャレンジしながら行くことによって、この一年間、もう一年がもっと、豊かな一年になるんじゃないかと思います。現在私たち今コロナウイルスということで大変な時期を過ごしていると思いますけれども、その中でも神様は皆さん一人一人向かって何と言われますか？幸いなものよ。ハレルヤ。あなたは幸いなものだと今言われています。自分が幸いなものであることが分かる瞬間、皆さん本当に幸せな人生を過ごすことができると信じます。それを知らないから、いつも自分は足りない、物足りないし、いつも自分はダメという言うんじゃないでしょうか。先週申し上げたその手紙と現金、3000円を送ってくださった方が、からまた家内に電話が来ました。電話の内容は、今まで自分は、なんか、寂しくて、まあ、愛されなかった。そういうように今思ってきたんですが、最近、自分の生活は、 他の人たちを愛したい、そういうのを考えるのは心がふっと入ってきたので、これが本当に大丈夫ですかということで今電話が入ったんです。今までは愛されたい、今自分は物足りない、また寂しいと思った人が、今他の人は自分より他の人たちの考えて、その人たちを愛したいという心が入ったということ、それが恵みではないでしょうか。それが幸せな人生になったのじゃないでしょうか。もう毎週そういうような恵みを経験してくださる神様に感謝するんです。牧会者として、牧師として、信徒一人が変わっていくことより一番喜びはありません。そのことを今私たちの中に、この1年間ずっと皆さんがそういうようなことを経験していくことができると、できると本当に嬉しいと思います。皆さん、今日この礼が終わって鏡を見ながら、皆さん自分に対して向けて話してみてください。あなたは幸いなものだと。一回ではなく、もう何回も何回もやってみてください。あなたはこの世の中で一番幸いなものだと。神様が直接来られるほど価値あるものだと。こういうふうに自分に対して声かけて告白してみてください。本当に幸いなものになると信じます。神様が皆さんを認めてくださったからです。ハレルヤ。周りの人たちではなく、神様があなた方を認めてくださいました。あなた方は幸いなものだというんです。条件が、環境が変わっても、この主の言葉は変わりません。条件によって、環境によって変わる幸いな、この感じならば、それは本当の幸いではないと思います。それが変わっても、この心には主が下すその言葉によって、本当に自分は幸いなものであるそのことを思いながら神様を賛美し、主に感謝を捧げる人が本当の幸いな人生を過ごしていると信じます。皆さんも1年間助けてくださる盾、勝利の助言になってくださる神様を信じることによって、誰よりも一番幸いな人として生きていく皆さんになりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。